今朝のメッセージはマルコの4章の最後の部分ですね、35節から41節です。ではそこをまずお読みします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。お祈りします。父なる神様、今日はこのヨハネの4章の最後のところ、イエス様が嵐を沈められた、その奇跡の技、弟子たちの反応から私たちは学ぼうとしています。どうぞ神様の導きを、助けをお願いします。私たち一人一人の信仰をあなたが強め、成長させてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この箇所を学ぶときに、私たち、嵐、残念ながらその船に乗って嵐を体験するという経験はあまりないと思うんですけれども、素敵だなと思ったのは、日本の選挙の歴史の中で、近江兄弟団というメンソレータムを作った会社で、そのメンソレータムは日本に入ってきたのはどういうふうに入ってきたかというと、そのボーリスさんですね、ボーリスの建築事務所はこの私たちの教会の建物を建築した会社でありますけれども、その会社を創立させたのが宣教師のボーリスさんでした。でボーリスさんが日本で神様の御言葉を述べ伝える、日本人にも誠の神様を、イエス様の福音を伝えたいということで来てたわけですけれども、メンソレータムを発明した人がその専売特許というか、それをボーリスさんに、じゃあ日本でこれを使って、そしてそこから入る収入で宣教しなさいというふうに言ってくださって、それで近江兄弟団っていう、兄弟団っていう、それはクリスチャンの兄弟姉妹の兄弟から来ている会社の名前ですけれども、そしてその宣教の拠点というのが琵琶湖のそばにあったということで、船に乗って宣教したっていう、あいいなあなんて、今日のような話を考えると、確かガリラヤ港とか号とかっていう船だったんじゃないかなと思うんですけれども、そういう船に乗りながら宣教したということを聞いていますけれども、私たちはなかなかその琵琶湖だと分かると思いますね。そのあれだけ大きな湖になると ガリラヤ湖のように突風が来て、そして嵐、波が立つという、そういうことも体験すると思います。まあ、日本は海に囲まれていますから、海での話というのはいくらでもあると思うんですけれども、そして私たちは人生、私たちの人生においても嵐というものは必ず来ます。皆さんもおそらく大きな嵐と呼べるような体験をこれまでにしてこられたでしょうし、またまさに今そういう嵐の中にまだいるよという方もいらっしゃると思います。そういうことを考えながら、今朝はこのマルコの4章から学んでいきたいと思います。イエス様はクリスチャン生活には嵐はつきものであるというふうに言われたと思います。クリスチャンになれば問題は起こらないよということはイエス様は約束されませんでした。ですけれども、どんな問題であっても乗り越えることができるよ、そして人生の目的地までイエス様は導くことができるよということは約束してくださったと思います。イエス様が弟子たちとヨハネの福音書では、お別れの準備が、13章あたりから17章までがそこで、最後の17章は祈りですから、その本当に16章の最後のところでイエス様が言われた言葉がこういう言葉ですね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。世の中には平安はないけれども、世の中の平安というのは、平和というものも平安というものもすぐなくなってしまう、消えてしまうけれども、私に会ってあなたは失うことのない平安を持つことができますよ。そのためにあなた方にこのことを前もって語りました。あなた方は世にあっては患難があります、困難があります、苦しみがあります、問題があります、死があります、病があります、人間関係の問題もあります、会社が倒産することもあります、重い病気にかかることもあります。世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。どうやって勝ったのか。イエス様は十字架と復活によって、その生き方と勝利の方法というものを示されたということですね。またコリントの手紙の中でパウロも、あなた方のあった試練は、みんな試練は合うでしょ、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることなどことはなさいません、むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。第一コリントの10章、有名な言葉ですね。クリスチャンでないオリンピックの選手も時々こういう言葉を聖書から引用して、その怪我であるとかを乗り越えた時にこういう言葉を引用する、オリンピックの時などに聞きます。私たちが問題にぶつかる時に気をつけなくてはいけないことは、この世の人たちは神様を知らないですから、その問題を主にしてしまう、問題を中心にしてしまうわけですね。そうするとつらいです。そうすると問題によって自分たちが歪められてしまう。ですから問題を主にしてはいけないということです。じゃあどうするんだ、問題を主に委ねるということをですね、第一ペテロの5章のところ7節では、 あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちの心配というのは何の役にも立たない。ただ胃に穴を開けてしまったり、体調を壊してしまったり、そういうことはできるかもしれないけれども、ですけれども神様が心配してくださり、助けてくださる神様に委ねることによって、私たちはそういう問題の中にあっても平安を持ち続けることができる。問題を主にしてはいけない。問題を主に持っていく。そして同時に自分という問題、クリスチャンは自分という問題に気づいて、自分が弱いものであり、罪深いものであり、そして自分を神様に委ねること、それがクリスチャンになるということですから、問題を主にしてはいけない。自分ももちろん主ではなくて、主の前にへり下り、そして自分の人生をも神様に委ねる、それがクリスチャン生活でありますから、クリスチャン生活というのは問題のない生活ではなくて、問題を勝利の主と一緒に克服していく、そういう勝利の人生であるということを聖書は教えていると思います。ですからクリスチャンになる福音の招きというのは、勝利と平安の人生への招きであるとも言えると思います。そして聖書に書かれているその有名な勝利への招きがありますけれども、私たち、世界的に多分この言葉、日本では最も愛されている言葉というふうに言われてますけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。平安の約束ですね。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。これが勝利と平安の人生への招きです。そしてこの4章、マルコの4章のところでは、弟子たちはイエス様が言葉で、一言で、一声で嵐を沈めてしまった、風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれ、黙ってしまった、風が止まってしまったということですから、本当に驚いたでしょうね。すごい、弟子たちはびっくりしたと思いますけれども、それで風も湖もいうことを聞く、この方は一体どういう方なのかというふうに、考えた。聖書はどういう方がそんなことを、そんなことができるのか、そんな力を持っているのか、イエス様がどういう方かというのを説明している箇所が聖書にはありますけれども、例えばヨハネの福音書の最初の部分で、この方はどういう方か、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、それがイエス様ですね。ですからこの方の権威、力というものが、そして、創世記には神様が言葉によって全てをお作りになったというふうに書いてあります。ですから、またヘブル書の一章のところにはこういう言葉もあります。 同じことを繰り返していますけれども、神は御子を万物の相続者とし、御子によって世界を作られました。光あれっていうその言葉はイエス様の言葉であった。そして御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、神でありということですよね。その力ある御言葉によって万物を保っておられますということは、イエス様は言葉によって万物を作られただけではなくて、今この瞬間も保っておられるということです。ですからその方が風に、風を黙れ止まれって言うと、やっぱり止まってしまうんでしょうね。止まらざるを得ないというか、そういう力を持ったお方である。私たちは地震とかそういう災害の時に、自分たちの無力、もう地面が揺れ始めると、自分たちが立っている地面が揺れ始めると、もうどうすることもできないですよね。しゃがむ、そして自分の頭を守るぐらいでしかできないですけれども、イエス様はこういうことも言われました。この天地は滅び去る、地震どころではない。天、地だけではない、天も滅び去る。でも滅びないものはある。私の言葉は決して滅びることがない。ですから私たちはイエス様の言葉、神様の御言葉がどれだけ強いものなのかっていうのを、考える必要がある。想像力を働かせてどれだけ強いんだ。ですから風を止めたり嵐を沈めたりっていうのは、簡単なことなんだな。イエス様にとって簡単な、私たちは絶対できることではないですけれども、悪霊もイエス様の言葉には従わなくてはならなかった。そして死んでしまったラザロのところに4日目にイエス様が行って、墓に行って、お姉さんが死を、もう4日も経ってます、イエス様が墓の石を取り抜きなさいって言った時に、お姉さんが止めました。もう臭くなってしまってるでしょって。ですけども、イエス様はラザロ出てこいって、その一言です。ラザロは出てきた。イエス様の言葉にはそういう力があるんだ。その言葉が書かれているのが聖書であるということですね。ですから私たちは聖書を読むとか学ぶとか暗記するとか、そういう時にどういう言葉を扱っているんだ、どれだけの力を持っているものを扱っているのかということを今一度確認する必要があります。嵐を叱り、湖に黙れ沈まれと言われて、その通りになった。弟子たちはびっくりした。びっくりしたどころではなくて、嵐に自分の命はもう溺れて死んじゃうかもしれない。で、それもプロの漁師たちが船に乗ってたわけですから、そんなのはっていうか、ですからその漁師たちでもこの嵐はやばいっていうか危ないと思ったんだと思いますね。恐れて、そして、でもイエス様は寝てたというんですよ。それもすごいことだと思うんですけれども、水でいっぱいになっているところにどうやって寝たのかなっていう考えてしまいますが、熟睡状態だったんだと思うんですけれども、弟子たちが起こしたわけですね、イエス様を。そして、起きてくださいって、私たちは真相です。それでも何とも思わないんですかっていう、その言葉をまた記念すべき言葉というか、よく言ったっていうそういうところから私たちは、弟子 から学ぶ、イエス様からも学びますけれども、弟子のそういう、ちょっと外れた、反応から、言葉からも学ぶ。で、聖歌に私はこの歌をあんまり歌えなかったので選ばなかったですけれども、691番に風は荒れ狂うっていう歌があるんですけれども、とても素敵な歌だと思います。今度いつか練習して歌えたらなと思います。割と長い歌で2ページこう開いて聖歌の中で、そういう長い比較的長い歌かなというふうに思いますけれども、折り返しの言葉がまあいい言葉だなというふうに思いました。どうしてもこれはオリジナルは英語でありますから、その日本語にしてその音楽に合わせなくてはいけないということになると、どうしても言葉を短くしたりということで、ですからそのまま、まあ、に近い状態で意味を訳してみると、こういう言葉が繰り返されるんですね。嵐に荒れ狂う海の怒りであろうと、折り返しの部分ですね、悪霊であろうと人間であろうと何であろうと、どんな水も海と地と空の衆が乗っておられる船を飲み込むことはできない。これはそうだよなというふうに思うと思います。ここに共にその船の後ろの方で枕をして、枕をしてという表現も面白いですけれども、枕をして寝ておられたイエス様はどういうお方なのか。この方はガリラヤ湖だけではなくて、海、そして陸、そして天、そして宇宙、作られたお方がここに乗っておられる。その船を誰が沈めるんだっていうことができるのか。できないっていうのがポイントであると思いますけれども、今度みんなでこの歌を、ですがこれはこの私たちが学んでいるその場面を、その話に基づいた賛美歌ですね。そしてそれを私たちの生活に当てはめようとしている賛美歌です。私たちはここでイエス様は群衆に教えていました。私たちが先週学んだ4つの土地の例えもありましたけれども、そういう例え話で群衆に教えていて、その日夕方になってイエス様は弟子たちに、さあ向こう岸に渡るぞというふうに言われた。それで船の上から話をされてたようで、群衆が大勢が迫ってくるとどうしても距離を取らなくてはならない。そして距離を取ることによってガリラヤ湖のその淵のあたりにはちょうど昔は音響効果というかがいいそのスポットもある。湖からその陸地に向けて話すとその響きが良くて、よく声が通るということもよく言われています。ですからそのような形でイエス様は教えていたんだと思うんですが、向こう岸渡るぞって言った時に、その乗った船そのままでその向こう岸に行った。そして私たちが考えますと、イエス様は弟子たちと何をしておられたのかな。イエス様は弟子訓練をしておられたんですよ。弟子をいろいろ弟子に教えようとしていた。クリスチャンになるということは弟子になるということですから、弟子になるということは学ぶということです。訓練するということですね。ですからイエス様は弟子訓練をしていた。そしてイエス様にとっては嵐もその荒れ狂う湖も教えるための教材ですね。訓練するための学習教材であったということです。嵐も イエス様に従わなくてはいけない、そのイエス様のしもべであった。湖もイエス様がお作りになったイエス様の目的のために用いられるしもべであった。弟子たちは、先生、私たちが溺れて真相でも何とも思わないんですか、先生と呼んでいた。そして弟子には先生が必要ですから、イエス様は弟子たちの先生ではあったことは間違いないですけれども、その彼らが先生と呼んでいた方が万物の創造者であるということまでは、この時点ではまだ分かってなかったんだと思います。ですから先生として尊敬し従っていた、学んでいた。ですけれども、この方が万物の創造者であるということにはそこまでは至ってなかった。ですけれども、風や湖は知っていたということを聞かなくちゃいけなかったという意味でですね、風とか湖は意識はないと思うんですけれども、でも従うそういう存在であるということですね。弟子たちは嵐を恐れた。漁師たちもいたけれども、その漁師たちも嵐を恐れるほどの嵐であった。そしてその嵐を鎮めたイエス様のことを、この方は一体どういう方なんだということで恐れることを学んだ、そういう箇所ですね。でその大きな恐れに包まれたっていうふうに書いてありますけれども、ですから嵐にあってもう溺れちゃう、死んじゃうっていう、その恐ろしさがありましたけれども、それよりもさらに大きい、多分別のもの、そういう恐れ、まあ日本には恐れっていう漢字もいろいろありますけれども、畏敬の念とかそういう言葉の漢字もありますけれども、ですから恐れることを学んだ。聖書には、死を恐れることは知恵の始めである、知識の始めであると言われています。その恐れだと思いますね。ですから弟子たちはその恐れを少しずつこう知ることによって、知恵の始めを学んでるわけですね。知識の始めを、訓練なんです、これは。そしてそれを、その恐れから世の中を見ることができるようになる、人生を見ることが見えるようになる、ことができるようになる。それは恐れがないとできない、わからないっていうところかなというふうに思います。こういう体験を経て、学びを経て、訓練を経て、弟子たちは成長していきました。面白い箇所が、それが伺える箇所が、使徒の働きの12章にあります。使徒の働きの12章で、少しずつ成長しつつあった教会が大きな嵐に襲われるところがあるんです。十二使徒がいました。そしてその中でもイエス様に最も近いのが3名いましたけれども、ペテロとヨハネとヤコブ。その十二使徒のうちの一人、その3名のうちの一人、ヤコブがヘロデ・アグリッパという王様に殺されてしまいます。そしてそれがユダヤ人たちに受けた、気に入られた、喜ばれたということで、あ、これでもし自分の人気が高まるんであるならば、じゃあペテロもやってしまおうということで、ペテロを捕まえました。そして牢に入れて、翌日処刑という時に、ペテロは何をしたかというと、鎖につながれて二人の兵隊の間に、座ってたっていう。でも完全に熟睡状態であったっていう。明日死ぬかもしれない。あ、死ぬかもしれない。死ぬ。おそらく死ぬ。ヤコブは殺された。今度は私の番だ。そのペテロが鎖につながれて兵隊の、監視下のもとで熟睡です。 御使いが現れてペテロをそこから出そうとするわけですけれども、起きない、まあ起きないというか、御使いが何をしなくちゃいけなかったというかと、脇腹を叩いたというふうに書いてありますね。おい起きろっていう感じで、ここからお前を救出するために使わされたんだっていう。ですからペテロは自分が寝てるのか起きてるのか分かんないような状態でこうしばらく行くという。ですからそういうペテロの様子を見て、嵐の中で、あのガリラヤ湖で、マルコの4章で慌てふためいていたペテロとは違うペテロがここにいるな。そしてなんとその時の船の後ろで枕して寝ていた、熟睡していたイエス様のように、今度はペテロが牢屋の中で鎖をつながれながら、明日は処刑だという時に熟睡していた。ですから、あ、ペテロも成長したんだなということをここで考えさせられます。今日のところで私たちが学ぶことは、イエス様は全ての主である、嵐もそして風も湖も全て神様のしもべで、イエス様のしもべである、そういうものを用いて、学習教材としてイエス様は私たち弟子たちを訓練される。いろいろな問題にはぶつかるですけれども、イエス様は導いてくださる。そして、聖書には私たちが成長するために必要な2つの要素、2つに目を向けたいと思いますけれども、1つは愛ですね。神様の愛、これはパウロの祈りです。エペソの3章のところに書かれている祈りでありますけれども、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。これが弟子として成長していく、訓練されて成長していく過程ですね。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、ですから私たちの根っこは柔らかい良い土地の人たちのように、その根っこは神様の、イエス様の愛の中に根ざしていくんだ。そしてそれを私たちは一人では学べないんです。それは全ての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますようにという祈りです。それがクリスチャンとしての成長の過程です。弟子訓練の過程のことをここでペテロ、パウロは祈っているのかな。もう一つイエス様が言われたことは愛、そして従順ですね。従う信仰、マタイの7章のところで、これは三条の説教最後の部分です。イエス様が言われたのは、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。ですから私たちの信仰というのは機械的なものではあってはいけない。はい信じました、はい天国を入れてください、罪を許してください、そういうものではなくて、主よ主よというだけのものではなくて、神様の御心に従って生きる、そういう信仰ですね。そういう信仰しか聖書は教えてないと思うんですが、それをなるべく人受けがいいように信じるだけでいいという、そういうものにやっぱり変えてしまう誘惑があるんだと思いますね。それはキリスト教に限らず、仏教でもそういう教えが、信じるだけで救われるという、そういうのが流行った、またことが言われていますけれども、そしてイエス様が例えで話されたのは、そのことを説明したのが、あの子供たちともよく歌う、その賢い人が家を建てた、岩の上に家を建てた、 それどういう人がそういう賢い人なのか、私の言葉を聞いてそれを行う人ですと言われました。そして愚かな人は砂の上に家を建ってしまう。同じようにかっこいい家ができたかもしれないですけれども、土台が砂でありますから、洪水が来るとそれに流されてしまう、壊れてしまうという、そういうものですね。そういう人はどういう人なのか、私の言葉を聞いてもそれを行わない人はそういう人なんだよ。だから行う信仰、生きる信仰、生きた信仰を持ちなさいということです。最後に、今朝の学びとしては、ですから私たちは愛と従順の信仰を日々育みましょう。日々御言葉に触れて、日々神様のことを覚え、そして神様と一緒に歩みましょう。そして嵐は必ず来ます。いろいろな問題、小さな問題、そういう問題は必ず来ます。ですけれども、それはイエス様の弟子訓練なんだ。私をより良いものに、より良い私に、より良い弟子にしてくださるための訓練なんだというふうに覚えて、その弟子訓練を積極的に信頼を持って、感謝を持って、受け成長していきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はガリラの湖で嵐と遭遇した時の話から、イエス様がどういう方であるのか、また私たちがどうあるべきかということ、弟子のあり方、そしてイエス様は弟子たちと一緒にいて弟子訓練をされていたんだな、ペテロのようにその弟子訓練を通してペトロも成長したんだなということを学びました。どうぞ同じ恵みを持って、御霊を持って、私たちを強め、そして成長させてください。あなたの御用のためにそれぞれ置かれている場所において、あなたの弟子として、しもべとして私たちを用いてください。あなたの御業のために、栄光のために用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。